新歌，大闹天。
今回も純喜の持ち込み企画ということで、
題してあの虫が忘れられない。のりさんと僕が今まで出会った虫の中で印象的だったり未だに忘れられない虫のエピソードを語っていこうと思います。まあ、虫じゃなくても OK ということで、
虫じゃなくても、
まあ、僕も虫じゃない話もしますけど、まあ、虫がメインみたいな。
はい、わかりました。
のりさんちなみに
虫と虫じゃない。
ああ、なるほどなるほど。まあでも思い出に残っているということ
で。いや、もうそうですね、
はい、
ありますよね、この生き物好きの人であれば。
多分リスナーの方々もあるんじゃないかなっていうのは思っていて、まあ、僕らもあるんで今回はそれを紹介したいなというふうに思ってます。なんでこの企画をやろうかと思った理由としては、この前質問コーナーやったじゃないですか。
アンケートをね、リスナーの皆さんから、はいはいはいはい、
その時にフィールドワークの話を聞きたいっていう人が結構いたんですよ。
いたね。
なんか西表の話とかがすごく良かったみたいな話してくれてる人がいて、でその中でもラジオネーム虫が好きさん、お二人の虫とのエピソード（思い入れのある虫や思い出話などもっと聞きたいです、よろしくお願いします）というふうにあったんで、これも企画にするしかないかなということでやらさせていただきます。
なるほど。じゃあリスナーさんインスパイアード純喜企画ということで。
そうですね、もう僕も話したい話たくさんあるんで、
はい、はい、よろしくお願いします。
やっていこうかなと思います。僕が一番最初に語りたいなと思った虫はスジクワガタです。
おお、
のりさん知ってます？
あーね、
マイナーですかね。
うん、でもコクワガタと、うん、
お
混じってる人は多いと思う。
そうなんす、
俺も混じってたと思う。
そうなんす、のりさんすごくいいところついていて、うん、まあそれに関する話なんでちょっと話いこうかなと思います。これ小学校5年生ぐらいの時の話なんですけど、土日になったら雑木林に行くみたいなでもただ僕一人では行けないんですよ、遠いんで、
うん、
なんでなんかお父さんがテレビ見てるんで、ちょっとお父さん雑木林連れてってって言って、もうお父さんをしぶしぶ外に出させて雑木林に行くみたいなことを小学校の時はしてたんですけれども、行ってなんか小さいクワガタ見つけたんですよ、
うん、
で、あ、なんか小さい珍しいクワガタ見つけたなと思って、まあ、その日はなんかいいクワガタ見つけれたなと思って帰ったんです。でしばらく月日が流れて、また同じ雑木林に向かって、でまたクワガタを捕まえたんですよ。で結構いいサイズのコクワガタが取れたんで、おコクワガタ捕まえたと思って、でかいコクワガタ捕まえたと思って、でそれ持って帰ってきたら、まあ、なんとなく形が違うんですよ。そうそう、そこで小学生の僕はちょっと違和感を感じて、でそれで図鑑を引っ張り出して調べてみると、コクワガタじゃなくてスジクワガタだったっていう。
それよく気づいたね。
そうなんですよ、よく気づいたと思います僕。これ見た目うり二つなんですけれども、やっぱ大顎がスジクワガタの方がちょっとゴージャスなんですよ。コクワガタはこうギザギザがちょっとシンプルでギザッとしかなってないですけど、スジクワガタの方はなんかこうゴニョゴニョっとこうなってて、まあ、そこがあ、これコクワガタじゃないんだっていうところが、まあ小学生の時の僕が大変驚いたポイントでございます。
ちゃんと図鑑もあったわけやな。
ありました、うん、もうペラペラペラペラしすぎてもうボロボロでもう分裂しそうだったんで
それはわかる
もうガムテープでピッて止めて、うん、まあ、使ってたやつなんですけど、で話はここで終わりじゃないんですよ。で実は一番最初に言っていたなんか小さいクワガタ見つけたっていう話を最初したと思うんですけど、あれもスジクワガタだったっていう話がもう僕の中でもうすごい感動で、スジクワガタってサイズで見た目が全然違うんですよ。
ああそうなんだ。
なんか大きいやつはコクワガタにめっちゃ似てるんですけど、まあ、大顎の形がちょっと違うみたいな。で小さいとなんか体に赤みが出て、でさらにさやばねに筋があったりして全然違うんですよ。
筋は必ず小さい個体がある、筋クワガタ
と。どうなんですかね、小さい、僕も完璧には把握してないんですけど、小さいやつに筋があるような気がします。コクワガタかなと思っていたクワガタが実は筋クワガタで、名前も知らないクワガタも実は筋クワガタってところが、はいはい、もうやっぱ未だに二重のびっくりみたいなのが印象に残っていて、話したかったなっていうふうに思いました。
筋がないやつも筋クワガタかもしれんと。
ああそうなんですよ。
で大きさによってその顎の形みたいのが変わってくると。
ああそうなんです。
まあノコギリクワガタとかもそうやね。
ああまあそうですね。なんですけど、なんかノコギリクワガタはなんか把握してたんですよ。 あのちっちゃい大顎、うん、でちょっと大きくなって最後水牛型になるじゃないですか、はいはい、大きくなってっていうのはなんか知ってたんですけど、まあ、僕小学生の時もその昆虫すごい好きでそこら辺にいる昆虫ならまあ知ってるぜみたいな感じだったんですけど、まあ、それでもこう知らなかったってところがまあやっぱ印象的 でそのスジクワガタすごい大事に飼ってたんですよ。で大事に飼ってて越冬もさせてものすごい大事に飼ってたんですけど、たまたま虫かごがなくて平田クワガタが取れて一緒に入れてたんですよ。でそしたらもう見るも無残な姿に変えられてしまってスジクワガタが、もうなんかそれも悲しくてっていうのでもう一セットですね、スジクワガタの僕のエピソード思い
出、ね、はい、平田クワガタが取れるっていうのがすごいですけどね。
あ、そうなんですか。
まあやっぱ西日本なんでしょうね。
あ、まあ、平田クワガタ強かったっていう思い出ではないんですけど、まあスジクワガタは僕にとってはすごい思い出深い虫でございます。
でも身の回りの生き物でこうなんとかっていう種類って認識してるけど実は2種類いたりとか、
はい、
いろんな分類群であるんでしょうね。
いやでもそれがやっぱり昆虫採集の醍醐味かなっていうのは思いますね、
うん、そう、だからよく似てる種類っていうのがいてね、
そう、誰も教えてくれないじゃないですか、うん、学校の授業でこれこれ似てるけど実はこれとこれは違うくてとか、うん、全然言ってくれなくて、まあ、やっぱおのずと自分で気づいていくしかないっていうところがやっぱ昆虫採集のいいところだと僕は思いますね。
だから今春なるけど、白い蝶々とかねひらひら飛んでるけど、
いやあれ多分全部言える人いないと思います。
大体4種類くらいは、まあ、春だったらいるかなという感じ。
いや僕もよく分かんないです、うん、だって僕もだってほらモンシロチョウの写真撮ってこれモンシロチョウですよってノリさんに言ってたら、いや純喜それ筋黒シロチョウやろみたいな
あったっ
け。いやー未だにシロチョウはちょっとよく分かんないですね。でもそれモンキチョウとかもなんか白にいません、
ね、そうそうメスで白いやつと黄色いやつがいる、はいはい、とかね。
チョウヤでは結構有名、
うん、有名。
いやーちょっとねあれも最近知りましたね僕は、お恥ずかしながら。じゃあ続いてノルさん。
僕はねやっぱね蝶々マニアなんで、はいはいはい、そういう蝶々の思い出がねあるんで、その中でもっていうのが大紫。
いやいいんすよ大紫、僕も大好きっす。
これ大紫という蝶々がね、まあちょっと実際に見たことない方もいると思うけれども、まあでかい
国鳥ですからねやっぱり、
ね、国の蝶々って誰が定めたのか忘れちゃったけどまあ国の蝶々と言われていて、はいはいはい、でかくて、まあね、オスは紫色に、まあ、大紫というからにはねこう少し輝いているような感じで、
そうメスはなんか地味なんですね。
メスは茶色やね、うん、
生地みたいな感じですね、はい、
で夏にねこう7月くらいに成虫が出てきて、まあ確かにクワガタみたいな雑木林にいるんやけど、で俺そのだから純喜もさっき小学校5年生って言ったけど、俺もその小学生のその辺の時に横浜で生まれ育ったけど、横浜ってねなんかこう東京のベッドタウンというか、まあ、横浜自体も大きな町なんだけど、畑とか、まあ、確かに昔から多いんやけど、まあ、大紫いないのよ。でね昔はいたらしい。
あ
昭和のなんで戦前なのかその辺の文献読むと多分普通にいたんやと思う。
なるほど。
だけど今はその横浜市からはもう絶滅してるんじゃないかなくらいで、まあ取りに行こうってなるとやっぱりねあの辺の関東地方だとやっぱり山梨県とか有名なのよ。
はいはいはい。
大紫がたくさんいるって言って、でまあ確かにね子供だから行けないからそれ親の車で土曜日かね日曜日にこう連れて行ってもらったみたいな感じだけど、大紫はタテハチョウっていうグループで、アゲハチョウとかとまた違って、
そういやはい最近気づいたんですよ僕、大紫とあのなんかそこら辺にいるキタテハみたい な、うん、なんか全然違うくないですか見た目
見た目はね、
タテハといえば僕なんかあの地面にピタッと止まって羽がちょっとボロボロじゃないですけど、
はいはい、ギザギザ
してるような模様のやつだと思ってたんですけど、実は大紫もタテハチョウ属ですかね、あれ
タテハチョウ
カーか。
でも確かにねいろんな模様の種類がいるね。
いますね、
ルリタテハとか。
あめっちゃ綺麗ですよね、
青っぽいやつ。赤タテハは赤だし、
はいはいはいはい、
キタテハは黄色っぽい、
まあ、
感じやな、
はい、
うん、で特徴一応あってひらひら飛ぶんじゃなくて滑空をするのね。
あ、
羽をこう水平に維持したままスーッとこう直線上に飛んでいく、
はいはいはい、
モンシロチョウとかなんか言葉で言おうと思ったらこう ひらひら飛ぶじゃない、ちょうちょ、はいはいはい、まあアゲハチョウとかもそうなんだけど、
ポルノグラフィティ
そうあったっけ、
ひらりひらりと舞い遊ぶように
ああなんて言ったんだ、アゲハチョウっていう歌そのままか、
はいはいはい、
そんな感じなんやけど、タテハチョウはまあパタパタって羽ばたいたら羽をこう水平にしてこうグライドっていうか滑空するみたいな、うん、だから直線上にこうバーって飛んでくるんだ
よ。むっちゃ速いっすよね。
でそれをこうなんて待ち構えてというか網で取るわけだけど、
はいはいはい、
ハンティング心を満たしてくれる、取った瞬間やっぱねこうバサッという感じになるし、
はいはいはい、
でやっぱ直線上に飛んでくるといえども向こうも避けるのよ。
いや
う
まいこと早いんすよ、タテハチョウは早いっす。
でそれがね取るの楽しくて、でもまあ小学生でも取れたかな、でたくさんいたのね、なんか最初行った時何匹も取れて、まあいいとこだなっていう感じなんだけど、で雑木林、山梨県の雑木林、その大村崎以外にもそのたくさんの種類の蝶々がいて珍しいね。でそういうのも取って、でああまた来ようと思って、まあまあ何年何回か行ったことあるんやけど、なんかね一番最初に行った年が一番取れたね。
じゃあいい時行ったってことじゃないですか、
他の種類も含めて。でなんかこう久しぶりに行ったりするとそんないなくて、でよくわからんそういうの、
うん、
じゃ最初なんかすごいラッキーだったのかなという。
いや実は大村崎去年僕も取りに行ったんですけど、取れてないんですよ。
う
ん、いや一回もまだ取ったことないですね。
珍しいしね、まあ飛んでるの見ることはあるかもしれない、確かに取るっていうのも
結構高いとこ飛んでません、なんか取れないんですよね、
難しい。で、はい、クワガタみたいに樹液にも来る、
はいはいはい、
けどそんなにいないんちゃうっていう。
あなんか高知はあんまりいない木も、うん、なんか友達で山の中走り回ってるやついますけど、あんまりいないみたいなことは言うてますね、
うん、俺もねメスって見たことないし、ね、
おー、うん、
オスはなんかよく飛んでるんだけどメスは見ない。
なるほどなるほど、
とかね。まあこんな蝶々の思い出はいっぱいありますけどね。
お、
まあその中でも大村崎紹介させていただきました。
ありがとうございます。
じゃあ次は純喜で、
昆虫って見た目が名前になってるやつ、名前の由来になってるやつって結構多いじゃないですか。
うん、まあ赤タテハは赤いとかね。
あ、そうです。奈良星天灯だったら羽に星が7個あるんで奈良星天灯だったり、ノコギリクワガタだったら大顎がギザギザしてるんで、はいはい、ノコギリクワガタじゃないですか。
うん、
で今回はその名前絶対ちゃうやろって僕が突っ込んでしまった話をしようかなと思います。
は
い、
何やろ。
まあこの主張には何の理論的な根拠もないんですけど。まあ、ちょっと一言ツッコミを入れたくて今回話させていただきます。小紫ちょっと撮りたいなと思って去年
ちょっとかぶってますね、
はい、やっぱああいうちょっと綺麗な蝶々撮りたいなと思ってそのエノキが生えているところに行ったんですね。で小紫全然いなかったんですよ、
蝶々ね、はい、小紫は
お目当て小紫全然いなくて撮れなくて、でエノキなんでタマムシないかなと思って暇すぎるんでずっとガサガサやってたんですよ。葉っぱを網でガサガサガサってやってたらすごい生き物が取れて、黒と白の模様ににょーんと伸びた太くて長い鼻を持ってて異様に伸びた前脚、すごい
足ね、
足
前足ね、
すごい長い前足で、
はい、
これめちゃめちゃかっこいいんですよ。でこの時僕は思ったんです、この虫の名前確かに知らないけど足が長いしちょっと天狗みたいな鼻を持ってるんで足長天狗ゾウムシだと僕は思ったんですよ、はい、名前もなんかしっくりくるじゃないですか足長天狗ゾウムシって。で調べたらなんと足長鬼ゾウムシだったんですよいや天狗やろ、そういう話です
まあゾウムシはやっぱ口長いから、
いやなんですけど、うん、なんかちょっとのべっとしてる、なんて言うんでしょうね、こう鼻がドーンとなってて、ゾウムシってなんか僕は鼻が細長いイメージがあるんですけど、はいはい、ドーンって出てて、見た目天狗って白い羽織着てるイメージあるし、めっちゃ天狗やんって思ったんですよ。鬼ヤンマとか分かりますよ、あの鬼のパンツのしましま模様とか、
あそういうあれね、
なんかそういう鬼は分かるんですけれども、いや品川鬼ゾウムシは天狗ゾウムシやろっていうそういう話ですね。ちなみにのりさん見たことあります
か？いやないかもしれない。
ああ、いやもうなんかラジオ聞いてる皆さんもちょっとぜひ足長鬼ゾウムシ見てみてほしいと思います。
ちょっと検索していいですか？
ああお願いします。いや本当にね、足長天狗ゾウムシやろって思わず突っ込んじゃったんですよね。 足長テングゾウムシだと思った人は感想をコメント欄に送ってほしいところではございますが、
あーいやー見たことないかな。これなんか白と黒の模様がキノコというか、
あ
樹皮についている金とかになんか似てるよね。
あ、そうです
ね、カムフラージュになっている
質感はそんな感じです。
うん、あの春に白黒のゾウムシいるやん。
オジロアシナガゾウムシでしたっけ名前。
あ、オジロアシナガゾウムシやね。
あ、はいはい、
うん、こっちはねよく見るやけどね。
はい、それよりもなんかこう鼻がドーン足ドーンみたいなかっこいいゾウムシで、
なるほどね、
テングゾウムシっぽくないですか。
なるほど、鬼だったんですね。
鬼だったっていう話ですね。ちなみにこのアシナガオニゾウムシなんですけれども、死んだふりすると自分の体すげえ綺麗に折りたたむんですよ、はいはいはい、でそれが僕はすごくいいなと思っていて、そうですね、例えるならヤンバルテナガコガネがドライヤーになる感じです。
ドライヤーってね、
ドライヤーってこう手で持ってこうわーっていう、うん、あのドライヤーですけど、
畳むんだ状態ね。
クワガタみたいに足をピッて畳むんじゃなくて、なんかこうドライヤーみたいな形になってすごい魅力的なんですね。まあどういいかっていうのはちょっと言語ができないんですけど、うん、
足が長いやな。
そう、それがこうシュッとこう収納される感じが、うん、まあ、すごい魅力的な虫なんで、皆さんも探してみてください。
はい、いや虫じゃなくていいですか。
あ、全然大丈夫ですよ。
これはね本当に動物園とかじゃなく野生の野外の話なんやけど、
はい、
チンパンジーやね。
ガチチンパンジーですか。
ガチチンパン
ガチンパンジー
ガチチンパンですね。
ガチチンパン来たこれ
チンパンジーはねアフリカに生息していて、
はい、
ね、その大学院生の時ね行ったんですよ、
はい、
まあ調査っちゃ調査なんだけど、
はいはい、
蝶々の調査に行ったんですけど、まあでもそのアフリカで調査するって普通なかなかできないんやけど、
はい、
京大に霊長犬ね、霊長類の研究所、今はなんか解体されちゃったんやけど、
お
まあでチンパンジーの研究者いるじゃない。で行って、で国はねウガンダっていうね。
あ、聞いたことありますね、まあ、ウガンダの密林なんか聞いたことありますなんか聞いたことあるフレーズな気がする。
ジャングルなんよアフリカっていうとね。サバンナって有名だけど、
はい、
ライオンとかねゾウとかいるんじゃなくて、熱帯雨林みたいのがあって、あの赤道直下なんだけど標高がやっぱ高いのかな、
うん、
1000メートルくらいあって涼しくて、まあ、割と涼しくて、でジャングルがあって、でそこにチンパンジーいるからそういう調査基地みたいのもあって、でまあとことこ行ったんですけど、結構ね森の中でねチンパンジーがやっぱ鳴き声するんだよね。ほうほうほうって。
え、そういう鳴き声なんですか
ほうって。
う
なんか朝泣いてるんやけど、はい、じゃあねその、まあ、森も結構広いから、
はいはいはい、
どこにいるんやっていう話になるやん。
そうですね。
でそのねぐらとかね、まあ、こう毎日こう変えるというか移動してるから、
はいはいはい、
どこにいるか分かんないね。
分かんないっす、
うん、でそれどうやって探すか問題なんやけど、
バナナバナナトラップで来るんじゃないですか
あんまりね、だからその絵付けしちゃあかんの、野生の、
ね、あ、なんかあれですよね、イエローストーン国立公園とか、うん、熊に絵付けして問題になってますよね、はいはいはい、なんか、はいはい、そういう感じですよね。
そうそうそう、野生動物だからそういう、そうあんまりねインタラクションしちゃダメと。でね、その現地のそのウガンダ人のその調査協力してくれてる、こっちだねトラッカーって呼んでたんだけど、はい、トラックはその追跡するっていうの、はいはいはい、トラックかで、その元ね、彼らはね元密猟者なんだよねだからそういう森林、まあ、自然公園みたいのがあって、森林保護区みたいのがあって、いろんな動物がいて、
はいはいはい、
でそのハンターなのよ。で罠とか仕掛けていろんな動物取って売ってたんやけど、だけどまあそういうのもねあんまり持続的じゃないんで、まあ、そういう今保全とかしてるからね、その代わりにそういう研究者の補助をして、まあ、生計を立てていると。
蛇の道は蛇っていう言葉が頭に思い浮かびましたが
でも元ハンターだから、
はい、
動物探すのがめちゃくちゃうまい。
めちゃ頼もしいですよすごいアニメである、すごい強い敵が味方になった時すごい安心感あるみたいな
だから森の中で鳴き声してて、どっちに大体どの方角にどの距離にいると。
マジですか。でそんなイルカみたいなことできる。
そうそう森でねこういろんな道はついてんだけど、もちろん道なき道もあるし、でどうやって探すかっていうと、途中近くまで来たら足跡を見るのよ。泥というかね、土にチンパンジーの足跡がついてって、どっちに行ったかと。でもねそれ普通に見たらもうわからん、足跡で何匹もごちゃごちゃっていって、足手足4本あるやん、5 こうあっち行ったりこっち行ったりして、その綺麗にね雪のこう道にウサギがこうぴょこぴょこ歩いた跡があるとかじゃなくて、もう葉っぱとかワシャワシャして何匹もいろんな動物が通った跡をこう探して、こっちこっちこっちって、で目とかめちゃくちゃいいのよ、
うん、
アフリカの人して、ようやくチンパンジー見つけた。
なるほど。それ
はね、やっぱね、あの動物園のねチンパンジーとやっぱ違くてですね、やっぱこういう森の中で暮らしてるんやなと。
なるほどなるほど。
ちょっとね、動物園のチンパンジーかわいそうになってくるくらいの、やっぱ本当はこんな広い森をね、
はいはいはいはい、
住みかにしてるんやと。
お
ー。でね、普段はね実を食べてんだね、フルーツを、
はいはいはい、
イチジクとかの仲間が入って、あの向こうにもあって、その赤い実をパクパク食べて、こうゆっくりな本当食べて、あの一日が始まるみたいな
はい、はい、
でもね、ごく稀にこれは珍しい例だったらしいんだけど、肉食もするのよ。何の肉かというと、違う種類の猿、なんとかモンキーだ、チンパンジーじゃなくて、
マジっすか、
テナガザルみたいのがいるのよ、コロブスとか呼ばれている。でそれをね、なんかたまにハンティングするのよ。で肉を食べるときめちゃくちゃ興奮してたほほほほほってその場にねいたときの、いやすごいなと。あの祖先じゃないんだけど、まあまあ近いね、歴史的には系統的には近い仲間が、やっぱ肉ってこんだけ必要としているというか、まあ、珍しいんだよ、
はいはい、
毎日食うわけじゃないごちそうなんだろうなと。その時の興奮といったらすごかったですね。
なんかもうすごい臨場感
漂う。臨場感でした、ね、
すごい話や、
ね、もうなかなか行けないからね、アフリカ。
もう
しんどいですねしんどかったっす。
でも沖縄行くのにもなんか
へこたれてますからねなかなかね、そう行くチャンスないから、いやいや、よかったです、思い出ですね。またアフリカの話ももっともっとしたいくらいですか。
他なんか出会ったことあるんですか。
いや、もうチンパンで、チンパンもね2カ所くらいで見て、
お
でね、あのその熱帯雨林とサバンナの境界線みたいな別の保護区みたいなとこ行って、そこでもまあ観察できたんやけど、それはね、なんかそこはねチンパンジーがちょっとこう二足歩行するみたいな、足でトコトコって歩く、
はいはいはい、
でやっぱりねこうサバンナというか開けたところ行くと歩きたがってんのかなという
進化の兆候
そうそうそう我々の祖先もそんな感じやったのかなという、
進化兆しって感じですね。
やっぱだ、サバンナに出る時に二足歩行とか進化したのかなというね、まあ思いましたけど。
すげえ。じゃあ最後僕言い出させていただきます、
はい、お願いします。
チンパンジーのすごい話の後にすごい身近で起きた話なんですけど、高知県指定希少野生動植物にちょっと出会うことができたんで、
何やろ、
その話しようかなと思います。ちなみに昆虫ではないです、魚です。これ最初にこの生き物に出会ったのは去年の冬なんですよ。夜に水路を散策してたんですよ。
水
もういい年越えて何やってんだって感じなんですけど暇があったら水路覗いてるんで、で珍しい模様の土壌がいて、でなんか珍しい模様の土壌おるなと思って、次の日なんかそういうのに詳しい友達にその話したら、それ土佐島土壌じゃないって言ったんですよ。ヨルさん知ってます？
いやいや、それ知らないです。
そういう土壌がいるらしくて、でこの土佐島土壌、淡水魚で唯一の高知県固有種で、高知県指定希少野生動植物に指定されていて、レッドレターブックだったら絶滅危惧種2類に指定されてるようなやつなんですよ。でその友達に写真を見せれたらもう話は一発で終わりだったんですよ。でも虫捕りとか魚捕りあるあるで、そういう時に限ってカメラ持ってないんですよ、
はいはい、
携帯持ってないんですよ。写真を撮れなかったんで、今日の夜行ったら絶対おるやろと思って、その日の夜に撮りに行ったんですけど、いないんですよ。その次の日も、その次の日も、その次の日も行ったんですけど撮れなくて、もうだからその日以降全然撮れなくて、もう諦めましたね去年は。でも最近すごく暖かくなってきたじゃないですか、そろそろ出てんじゃねと思って久しぶりに見に行ったんですよ、雨の中最近雨模様なんですけど、ちょっと雨が小降りになった時にパーって行って見に行ったらいたんですよ、
は
い
は
い、でそれで写真パシャって撮って友達に送ったら、うわ土佐島やすげえっていう風に帰ってきて、やったーってなったっていう2日前の話です
ホットやな。
いやもう本当つい最近、
なかなかね高知県固有の生物って なかなかいないからね。
はい、らしいですね。
サンショウウオとかそうなのかもしれないけど、まあ、魚でもいるんですね。大体だって高知県、まあ、四国固有種ってたくさんいるのかもしれないけど、
あ、はいはいはい、
まあ、高知県にいるんやったら隣のね愛媛とか徳島にも普通いるから
確かに
高知県だけっていうのは珍しいよね。
はいはいはい、
うん、俺だから徳島のね川で島土壌っぽいの見たけど、
はい、
それは土佐島土壌じゃないんでしょうね。
多分普通の島土壌か、もう一種類、あれちょっと待って、記憶が定かではないんですけれども、四国固有、四国固有のなんか土壌もいるらしくて、はいはい、もしかしたらそっちかもしれないですね。
土佐島土壌はじゃあ取っちゃいけないや。
取っちゃいけないっす。
最終ね。
そうなんです。だからもうすごい見た目が愛らしくて、
うん、
もう僕は取って水槽に入れたかったところなんですけど、その友達から釘を刺されました、うん、
撮っていいのは写真だけみたいな。
撮っていいのは写真だけです。でこの土佐島土壌に関するちょっと記事がネットにあったんで、ちょっとそれについて紹介したいなと思います、
はい、
本種の生態については不明な部分が多いが、産卵期は5月から6月頃で、農業用水路や河川低水路内のサスに形成された湯水の水たまりクリーク島に侵入し産卵するとのことなので、まあ、やっぱ用水路に今いても全然おかしくないなっていうのが、分かりました。あとこの土佐島土壌なんですけど、やっぱり生息地が減少しているらしくて、はいはいはい、その要因として河川改修や補助整備に伴う水際や仮称のコンクリートか、河川と農業用水路の分断化ということで、
だこのね、やっぱ特に水生の生物はね、ほんと減少が著しいというかね。
そうですね、もう人間の生活に、はい、なんて言うんでしょうね、よくしようと思ったら、
はいはい、
そこを回収する必要があって、うん、まあ、そこがちょうど住処なんで、まあ、数がどんどん減ってるみたいな。
そうですよね、
感じですね。
高知県川が有名で、確かに四万とか仁淀川とかね、その美しいのは間違いないんだけど、四万とか仁淀川でも川の生物相当減ってるからね。
あ、やっぱそうなんですか、
うん、もうこれもう漁師さんとかね昔からいたんやと思うけどね、なかなか取れなくなってるし、そういうね土壌とか昆虫とかね、そういう食べるものじゃなくてもそういう生物やっぱ減ってるんじゃないかなっていうね。
ちなみに土佐島土壌あんまり認知されてないらしくて、なんかそれも問題だみたいなことが書かれてました。でというのも、もともと島土壌として分類されてたらしいんですよ。けど2000年に入ってから、その遺伝子的特徴から高知県の集団が独立した1系統として認識されるようになって、標準和名が提唱されたのが2012年なので、
なるほど、
まあ、割と最近の新参者みたいな。
あの土壌図鑑に書いてあるんでしょうね。
いや、それがなんかその僕の友達が持っているなんか日本の土壌じゃない、なんか
淡水魚
みたいな図鑑を見てたら、土佐島土壌やっぱいないんですよ、
はいはい、
でやっぱこの記事にも図鑑とかにもまだ全然載ってないから、まあ、そういう認知の低さみたいなところも、まあ、その保全していく上でって書いてあるん
ですけど、めちゃくちゃ重要です。
わかんないんですけど、なんか守っていく上ですごい大事だみたいなことが書かれてて、
いや重要ですよ、
まあ、このラジオで土佐島土壌売ったろかなと思って、名前を、はい、いるんだよこういうやつが、つって。
なるほど、
はい、
だから最初のこのスジクワガタっていうのがコクワガタじゃなくている、そういうのもいるんだよというのの続きで、今こう土壌で締めたという。
おお。
いやいや、でも本当思ったより多様性っていうのはあるってこと
や
な。
やっぱ生き物採集っていうのはそこが醍醐味かなっていうふうには思いますね。生物を保全する意義みたいなもの、なんかちょっとよく分かんないですけど、やっぱたくさんの生き物と出会いたい僕にとっては、まあ、種が絶滅するのは悲しいかなっていうふうに思いますね。
やっぱ最後言ってたけど、そのいや確かに認識しないと守れないっていうのもあって、
うん、
まあ、それ どんな種類でもそう言えるんだと思うけど、だから教育とか啓蒙とかっていうのがもうほんま根本にあるらしいですよ。
お
ー、うん、ロジックの前に、
はいはいはいはい、まあ、なんか興味湧かないと結局どうこうって関わろうっていうのもならないんで、触れるっていうのがまず大事かなって僕も思いますね。
最近読んだ本に書いてあったんですけど、やっぱりこう歴史的に見たら生物多様性を保全しようってなんか最近よく言うじゃない
、はいはいはい、
割と最近のアイデアらしいんだよね。だから生物多様性っていう言葉ができたのもその20世紀の後半になってからだから、それまでなかったの。今これだけ聞いてるけど、
僕多分ちょうど生まれてで、はいはいはい、ずっと生物多様性聞いてる側だと思うんで、うん、 あんまり実感ないですけど、
ね、英語だとバイオディバーシティっていうけど、その言葉がなかった時代はもう例えばさ、農薬バンバン使って、
はいはいはいはい、
河川バンバン回収してみたいな。
そう、なんか50年前とかすごい工業問題とか出てましたよね。
そうそうそう、うん、だからよくはなってるんだけど、まあそれでもなお未だにね、そういう自然環境破壊みたいなのは続いてるんで、どうしたもんかねと。やっぱ教育が重要じゃないかなっていうのは確かにありますね。
はい、
じゃあ今回の企画はこの辺でよろしいでしょうか。
高評価もし多かったら第2弾もやりたいかなと思います。
続編、
まあ、まだ何匹も僕の頭に残ってる生き物いるんでやりたいなと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。